おはようございます。今日の聖書の箇所はイエス様とお弟子さんたちがエルサレムに向かって旅をしている、その途上のお話になります。で、先週までですね、もうエルサレムに着いたところをお話していたんですけれども、今日はちょっと前後してしまうのは、なぜかと言いますと、私がインフルエンザになったからなんですけれども、1月の末にですね、インフルエンザになっちゃって、その週だけ飛んだので今日に回ってきてます。なのでちょっと物語がね、こう行き来してしまってます。出来事が行き来してしまってますけれども、そこは、ご容赦ください。で、ただですね、不思議な神様の導きといいますか、先週のお話と少しつながっているところがあります。なぜかと言いますと、先週はですね、願う祈りについてお話をしたんですよね。で、今日のところはどうかと言いますと、やっぱり願いなんですよね。神様に願うこと、イエス様の前に出て行って願うこと、まさに願いの祈りという意味では、同じこと、つながっているテーマが先週と今週で続いています。ぜひそこに注目をして見ていきたいと思うんですね。で、最初にちょっと状況をお話しますと、今日のこの箇所のところでは、最初の前半のところでエルサレムの旅の途中でイエス様がまたって言いますか、これ3回目なんですけどね、見たびって書いてあります。3回目、お弟子さんたちに、私はこれから十字架にかかるよと、そして復活するよ、このことをお話してるんですね。で、まさにこの後エルサレムに着いたら、その後は十字架に向かってまっすぐ進んでいくわけですよね。そのことをはっきりと3回目ですから繰り返しお弟子さんたちに、言っている、予告している、そういう場面が今日の前半のところに書いてあります。だんだんこう緊張感が増していく十字架へのエルサレムへの旅路なんだなということを最初になんとなく捉えておいていただければ OK です。で、ところがですね、そういう緊張感がある旅路なんですけれども、まだまだなんかずれてる、ちょっと、おかしなことを言い出すお弟子さんたちの姿というのが今日の後半で出てきます。で、今日は特にその、ヤコブとヨハネの願いですね、ちょっとずれたことをイエス様のところにやってきて行っちゃう彼らの姿に、特に注目をして見ていきたいと思うんですね。特にヤコブとヨハネがあることを願います。それが、なんだろうこれはって思ってしまうような内容なんですよね。そこに一緒に注目していきましょう。ということで、まず35節から37節を開いている方で結構ですので、一緒に声を合わせて読んでみたいと思います。そこからスタートしていきたいと思います。では開いている方お願いします。35から37を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。はい、こういう願いだったんですね。ヤコブとヨハネはイエス様の前に進み出て願ったということが書いてあります。今年度は祈りがテーマですので、ずっと祈りについて話してきました。で、祈りっていうのは神様の前でつぶやくことじゃないですよ。神様の前で独り言言うことじゃないですよ。お話をしてきたと思うんですね。そうじゃなくて、神様の前に進み出ること、そのこと自体が祈りの本質だということをお話してきたと思います。だから絶えず祈りなさいっていうわけですよね。絶えずブツブツ言うっていうことじゃなくて、いつもイエス様の前で行きなさい、これが私たちの祈りの本質なんだということですよ。で、ヤコブとヨハネもまさにこのイエス様の前に進み出てきたわけですね。そして言ってみれば願って祈る、そういうことをしたわけです。で、じゃあこのヤコブとヨハネさんはどういう人物だったかと言いますと、ボアネルゲスというふうに呼ばれている人物でしたね。あだ名がボアネルゲスだった。で、なんでボアネルゲスっていうかというと、ボアネルゲスっていうのは雷の子っていう意味なんですよね。で、雷の子っていうぐらいですから、だいぶ性格が激しめだったということが言われていますね。実際このヤコブとヨハネの姿を見ていると、サマリア人の町に行ってですね、イエス様が歓迎されなかった時は、先生こいつらはね、とんでもないから焼き滅ぼしてしまいましょうとかって言うんですよね。とんでもないことです。ですからイエス様に、なんてことを言うんですかというふうにたしなめられる、そういう場面が出てきます。こういう人たちだった。 しかも今日のこのお願いを見てみると、だいぶストレートにですね、自分の欲望を告白してくるタイプのそういう人たちだったということがわかるわけですね。で、なんて言ってたかと言いますと、さっき読んだ通りです。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。こういうふうに彼らは言ったわけです。栄光をお受けになるとき、今私たちはね、もう全体のストーリーというか出来事を知ってますから、あ、これイエス様の十字架のことかな、復活のことかなって考えますけれども、当時のユダヤの人たちはちょっと違ったわけですよね。ユダヤ人の国家がもう一回復興するように、あのダビデ王様の時のような繁栄した国がもう一回来ますように願ってたわけですよ。ですから彼らも当然そういうつもりで、あなたが栄光を受けになる時は言うんですよ。つまりあなたが王様みたいになったら私たちを右大臣と左大臣にしてくださいね、そういうことを彼らは言ってるわけですよね。あなたが偉くなったら僕たちも一緒にね、一番偉いところに、あなたの次に偉いところに置いてくださいね、こういうふうにヤコブとヨハネさんは願ったということですね。まあ、なかなかのやつでしょだいぶこう自分の欲望を前面に出してきたタイプの祈りですよね。私たちも偉くしてください、あなたが偉くなった時は同じぐらい偉い地位にね、使わせてくださいっていうわけですよ。まあ、利己的といえば利己的だし、自分のことですよね。そして謙遜じゃないといえば、まあ、確かに謙遜じゃないですね。全然謙遜な願いではない。そして、まあ、祈りという意味ではすごく御利益的なね、そういう願いだというふうに言えます。でも、まあ、今日の箇所で大切なポイントっていうのは、あ、こいつらね、まあダメなやつだなっていうことじゃないですよね。これヤコブとヨハネが私たちだっていうことですよ。このヤコブとヨハネの姿こそ、まあ、私たちの祈りの姿になりがちということですよね。私たちもイエス様の前に進み出て願い祈ります。で、毎回言いますけれども、願う祈りっていうのがどうしてもやっぱり多くなるわけですよね。今年度は祈りがテーマですから、願う祈りだけじゃなくて本当に賛美しましょう、神様の前に出るとき賛美が一番最初に出てくるべきものですよね、そういう話してきましたけれども、でも実際はやっぱり願いって多くなるわけですよ。で、じゃあ私たちの願いの祈りってどうですか、皆さんどうですか。ものすごく素晴らしく高潔な願いの祈りをいつも捧げているでしょうかって言ったら、まあ別にそんなに深くは考えないと思うんですよね。普通祈っていったら、あ、してください、こうしてください、あれも困ってるからこうしてください、だいたいね、まあ、あのヤコブとヨハネほどこうとんがってはいないけれども、でも利己的な願いであったりとか、別に謙遜でも何でもない祈りだったりとか、まあ、そういうことは多いと思うんですね。人の振り見て我が振り直せじゃないけれども、今日の箇所でヨハネとヤコブはある意味では私たちの代表者を買って出てくれている、そういうふうに思った方がいいです。ただ今日、まあ、最初にお伝えしたいことはですね、そこで誤解してはいけないということなんですね。単なる反面教師としてヤコブとヨハネは出てきてるわけじゃない。ああ、ヤコブとヨハネダメだな、なんだこの勝手な願いはって、あ、私たちもそうだなって、そこで反省してよしやめようっていう話じゃないんですよ。今日の話はそういう話ではないんですよね。確かに願いばかりになっちゃよくない、賛美しましょう、感謝しましょう、それずっと私1年間言ってきましたけれども、でもですね、誤解しちゃいけない、願っていけないとは一言も言ってないんですよね。願っていけないわけではないんですよ。大いに願って祈りなさい、そのことも今日このヨハネとヤコブとイエス様のやり取りの中でよく表されていることだと思うんですね。イエス様の私たちへのメッセージは何ですか。お前たちそんな不尊な願いするんじゃないよ、願いの祈りなんかやめなさいとは言ってない、そうじゃなくて大いに願いなさい、どんなことでも私に願いなさい、むしろそのことを今日のところでは語っていると私は思いますね。なんででしょうか。ふさわしくない祈りなんですよ。確かにヤコブとヨハネの願いはイエス様の前でよく言ったなっていうような、あなたが偉くなったら僕たちも偉くしてくださいって言うんでしょ。結構な感じですよ、この人たちのね、この感じは。だけどでもそれがこの御言葉にきちんと記録をされていて、そしてイエス様の応答はどうだったですか。お前らよくもそんなこと願えたなと、恥ずかしくないのかと、下がれ下がれとはイエス様は言わないわけですよね。むしろ逆でしょ。それちゃんと受け止めて、そしてヤコブとヨハネにイエス様はここで答えてくれるんですよね。 イエス様の今日のこの姿っていうのは、お前たちは願い祈るなと言ってるのではなくて、どんな願いでも祈りなさいと、まず私に言ってごらんなさいと、そういうことを言ってるんですよね。そうしたならば、それがふさわしくないのであれば、イエス様はそれをも教えてくださる方であるということを今日の箇所はよく表しているわけですよね。事実この後ヤコブとヨハネにイエス様の懇切丁寧な何がおかしいのかという対応があるわけですよね。で、このヤコブとヨハネはですね、この後の話があるわけです。聖書を読んでいきますと、彼らにはこの後の出来事ストーリーが書いてあるわけです。彼らはボアネルゲスでね、ものすごく怒りっぽくて危ない性格だった。そしてすごい自分たちのことを考えているような、そういうことをイエス様に願っちゃうような、そしてみんなの前でそれ言っちゃうような、だいぶ危ない人たちであったけど、変わるんですよね彼らはね。この後大いに変わっていくんですよ。ヤコブはこの後イエス様が天に帰られていった後に殉教者になりますね。イエス様を明かしていく中で彼は命を落としていきます。そしてヨハネはその後さらに島流しに遭いますね。島流しされたところで何をしていましたか、まあ、ずっとね、のんびりしてたわけじゃないんですよ。そこでヨハネの黙示録を書いていますよね。パトモス島に流されている時にこれを書いたってヨハネの黙示録に書いています。それだけじゃない、ヨハネの福音書、ヨハネの手紙、ヨハネが伝統的に書かれた、書いてあるわけですよね、言われているわけですよ。その福音書の内容は何ですか、ヨハネの手紙の内容は何ですか。それは神は愛です、ですよ。あいつらなんか滅ぼしてやりましょうかって言っていたあのヨハネとヤコブが、神は愛ですって聖書に書き残すようになるわけですよね。そしてイエス・キリストはその神です、愛の結晶です、ということを言うようになるわけですよね。このヤコブとヨハネはこの後変わっていくんです。大いに変わっていって、おいおいお前らどうしたって、あの時のお前たちのあのとんがりっぷりはどこ行ったんだっていうぐらいすごく変わられていくんですよね。それはどうしてか、それはイエス様の前で一生懸命表面を取り繕ってイエス様っぽくしていこう、かっこよくしていこう、弟子らしくしていこうってしたからじゃなくて、恐れずに、まあ、ある意味で恐れる感覚すら麻痺しているようなタイプだったかもしれませんけれども、ガンガンイエス様に言っていったからですよね。とてつもないこの恥ずかしい、よく言えたなということを、僕たちも偉くしてくださいということをよくもまあ堂々と言っていった。その度にイエス様がそれに応答してくれたわけですよね。一つ一つ答えていってくれた。その結果が彼らのこの後の姿になるわけですよ。恐れたり臆したりして神様に願わない、祈らない、そういう日々が彼らの信仰を育てるんじゃない。そうじゃなくて、恐れずに願っていったこと、恐れずに自分の思う様イエス様には言っていったこと、その日々が彼らのイエス様との関係を、その信仰を築いていったんですよね。そこが今日最初に私たちに語られていることだと思いますね。で、この話を見ていたときに、私は放蕩息子の例え話を思い出しました。皆さん放蕩息子の例え話を知っている方も多いと思いますね。まあ、どういう話かというと、大体弟の方が有名な話なんです。ただ兄貴もいる話なんですよね。弟の方は、これあくまで例え話ですけれども、お父さんから生前分与をもらうわけですよね。僕遊びに行きたいからお金ちょうだいって言って、お金を本当にもらって、それを持って外国行って全部使い果たして、そこで我に返って、俺何やってんだって思って反省して帰ってくるわけです。そうするとお父さんは怒っているどころか、よく戻ってきたねと言って彼を迎えた、まあ、罪人の私たちがね、許されるっていう、そういう例え話ですよね。でも大体ここまでお話カットされちゃうんですけれども、その先が聖書にちゃんと書いてあるわけですよね。お兄さんが出てくる、私はこのお兄さんがいいなと思いますけれども、お兄さんが出てくるわけですよ。弟が大歓迎されて、その宴会をやっているところにお兄さんが帰ってきて怒るわけですよね。ちょっと待ってくれよお父さん、なんだこれって、僕はずっとあなたのもとで真面目に生きてきたでしょ、ずっとお父さんのためにやってきたじゃないですか。ところがこの極潰しが本当に金持って行って全部遊んで全部費やして戻ってきたら、何ですかこの歓迎ぶりは、僕一回もこんなことしてもらったことないですよ、プンってするわけですよね。これお兄さんだったわけです。ところが神様役のですね、お父さんはどういう応答をしたでしょうか。どうして この死んでいたと思った弟が帰ってきて、そんな怒るんだい、そしてもう一言言うわけですよね。なんて言いましたか、それは私のものは全部お前のものだったでしょっていうわけですよね。お兄さんは真面目、本当に正しく頑張ってお父さんに従ってこようと思ったけど、でも一回も願うことなかったですよね。自分の思いをお父さんに伝えることがなかったんですよね。本当はこうしてほしかった、本当はこうしてほしかった、でも言わなかった。もちろんね、現実の親子関係だと本当に言えない、関係性だとね、難しくて辛い場合ありますけれども、神様の場合は言っていいんですよ。神様言っていいんですよね。神様にはこうしてほしいんですけど、さっきのヨハネとヤコブを見てごらんなさい、本当に明けすけに、まあ、どっちかというと弟ですよね、弟のような言い分で言うわけですよね。でもその時間が関係を育てる、このことを今日私たちは最初に確認したいと思うんですね。私たちはどうでしょうか。神様に向き合って、まあ、正しくあろう、よくあろうとするのはとても素晴らしいことだけど、それが私たちの思いを神様に伝えない形にはなっていないだろうか。本当にあなたの思いを神様に伝えているでしょうか。まあ、そのことをぜひ思い巡らしてみていただきたいと思います。さあ続けていってみましょう。今度は38、39節を一緒に読んでみたいと思います。38、39を開いている方は一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。はい、こう言います。特に注目したいのはこのイエス様の言葉ですね。自分が何を願っているのか分かっていないとイエス様はこのヤコブとヨハネに言うわけですね。君たちは自分が何を願っているのか分かっていない、こういうふうに言われてしまうんですね。ここで出てくる杯っていうのは何のことでしょうか。杯というのは聖書のこの例えられている部分でいうと、神様の怒りと裁きが注がれる器ですね。神様の怒りと裁きが下ってくる場所、これが杯という例えられ方で聖書の中でこの箇所で出てきます。まあ、ですからイエス様はこういうふうに言ってるわけですよね。君たちは自分が何を願っているか分かっていないね。私がこれから起こることなんだか分かっているかい。それは神様の怒りと裁きを一身に受けることがこれから起きることなんだよというふうに言いたいわけですね。まあ、ちょっとぼかしてわざと言ってるんだと思いますね、イエス様。そういうふうに言ってるわけです。事実この後イエス様はエルサレムに着きますね。今もエルサレムについて話し始めてますけれども、そこで十字架にかかるわけです。十字架って何ですか？それは神様の怒りを受ける場所ですよね。神様の裁きを受けている場所です。イエス様が悪いから怒られてるんじゃないんですよ。私たちの全部の悪いこと、全部の悪いことの罰を、神様から受けるべき罰を全部代わりに受けるためにイエス様は十字架にかかったわけですよね。これから私が受け取る杯というのは、みんなの受けるべき怒りを私が全部受け取りに行くということを言ってるわけですよね。その怒りの杯を受け取ることができるかって聞くわけですね。そしてさらに言いますね。私が受けるバプテスマを受けることができますか。普通のバプテスマの話じゃないですよ。もちろんここで言ってるのは十字架のことですよね。あなたたちは私と同じようにこの十字架を受けて、神様から見捨てられて滅びるということを味わうことができますかというふうに言ってるわけですね。それを君たちはきっと理解していないでしょう、こういうふうに言うわけです。彼らはあなたが栄光をお受けになるときは私たちと右と左につけてくださいというふうに言うわけですよ。ちゃんちゃら本当はおかしいんですよ。なんでかっていうと、イエス様の栄光っていうのは十字架の栄光だからですよね。十字架にかかることがイエス様のこれからやる栄光だからです。それを彼らはその時は私たちを右と左につけてくださいって言ってるんですよ。笑えてくるでしょ。だってその十字架の丘には3つちゃんと並ぶわけですよね。その両サイドには犯罪人がつくわけですよ。でもそこに僕たちもつけてくださいと本当は言葉通り言えば言っちゃってるんだけれども、でも君たちは自分が願っていることを分かってない、 イエス様に優しく言われているわけですよね。そしてこの後イエス様は言います。確かに君たちは私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けます。そうですね、さっきも言いました、ヤコブはこの後殉教します、ヨハネも島流しに会います。確かに君たちは後ほどそうなるでしょう。でも今は分かってないということをイエス様は彼らに伝えているわけですね。でもこれもですね、実は私たちへのイエス様の投げかけだと思いますね。あなたは自分の願っていることを分かっていないのじゃないかというふうに今日私たちにもやっぱり問いかけられていると思うんですね。皆さんはどうでしょうか。自分の願いを分かっているでしょうか。皆さんは自分が何を願っているか分かっているでしょうか。私たちはですね、意外と自分が何を本当に願っているのかって分かってないことがありますね。でもこうやってイエス様とヤコブとヨハネのように向き合って、そして問い返されたり探られたりしていく中で、だんだん、ああ私の本当の求めというのはこういうものなのか、またイエス様がこういうことを考えていて、私の人生にこういう計画も持っているのかということがだんだん分かるようになっていくんですよね。これもまた私は信仰の醍醐味だと思いますね。信仰の恵みだと私は思います。何度かお話をしてますけれども、私自身もですね、そのタイプだったですね。自分の願いってどういうものかってよく分かってなかったですね。何度かお話をしたことがありますけど、私が牧師になる決心をした時、ある集会でですね、神様に捧げて生きるということをこう促されたときに、ふっと答えてしまったんですよね。不思議な本当に導きで、そうだって、私は人生を神様に捧げていこうってそう思ったんですけれども、その後で、でもどうやってね、神様に捧げていったらいいんだろうかってすごく悩んだ時があったんですよね。いろんな捧げ方がある、それぞれの人生の中で神様に捧げていくことができる。でその中で牧師になるということを選んだ時に、聖書のこういう御言葉に出会ってそう決心をしたんですね。これ開けなくていいんですけど、フィリピの4章の6節7節というところにこういうふうに書いてあるんです。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう、こう書いてあった。私はその時どうしたもんかと思い悩んでましたから、ちょうどこの箇所が開かれた時に、よし、じゃあこの通りやろうと思って、一旦その思い煩いを脇に置いてですね、そして言われた通り何事につけ感謝を込めて願いと祈りを捧げる、そうした。そして求めているものを神に打ち明けなさいというところに来たところで、ふと思ったわけですよね。僕って何を求めているのかなというふうに感じたわけですね。私の人生の願いって何だろうか、私が本当に求めていることって何だろうか、そこで、ふと分かんないなと思って、祈って思い巡らし始めた中で、ああそうか、ふっと分かったことは、私が、4つの願いがありますけれども、一番の願いはみんながイエス様のことを知ること、みんなが神様のことを知ることが私の一番の願いだな、そう思って、で、一番直接的なね、牧師になろうっていうふうに決心をしたわけですよね。その時に初めて、それまで僕牧師は嫌だなと思ってたんですよね。本当に積極的に嫌だなと思ってたんですよね。にもかかわらずそう思った時に、本当に求めることとまた神様の計画と一致する瞬間というのがあるんだなと思って、すごく心に残ったことをよく覚えています。私たちはどうでしょうか。本当に自分の願いが分かっているでしょうか。皆さん求めているものは何ですか。願っていることは何ですか。本当に願っていることを求めていることは何ですか。もちろんちっちゃいのはあると思いますよ。今日なんか夜は肉が食べたいとかですね、あれを買いたいとかこれを買いたいとか、そういうのはもちろんあると思うんですけれども、そうじゃなくて、そういう話じゃなくて、本当にあなたが求めているもの、本当に願っているもの、追い求めているもの、それは何ですかということをイエス様は私たちに問いかけているわけですよね。それを神様の前で、イエス様の前で思い巡らし祈るならば、その時に人知を超える平和があなた方に与えられる、本当に神様は答えてくれる、そういうことを教えていると思うんですね。 ヤコブとヨハネはこの時本当の願い分かってなかった。自分たちがだってこの後本当にあれですよ、自分たちも殉教するようなことになるんですか。大いに変わっていって彼らはそれを進んでいくようになるわけですよね。でもこの時にはまだイエス様のことも分かってなかったし、自分たちのことも分かってなかったわけですよね。本当の願いは何なのか、イエス様の前で思い巡らすならばそれは分かるということです。ダメですよ、自分だけでね思い巡らしても多分あんまりいいもの出てこないですから、私の本当の願いは何だろうとか言ってどんどん探っていくと恐ろしいものを掘り当てる可能性がありますから、それはもう置いとくとして、イエス様の前で私の願いは何だろうかって、そうぜひ祈ってみてほしいと思うんですね。そうするときに自分の願いを知らないところから、あ、こういうことだったのかなというものを発見するときがあると思うんですね。あなたも自分が何を願っているか分かっていないんじゃないか。これも今日のイエス様からの問いかけと思って、ぜひ思い巡らしてみていただきたいと思います。さあ、最後です。飛んでですね、まず41節を読んでみたいと思います。41節を開いている人はそのまま一緒に読んでみましょう。ですか、いきます。41、せーの。他の10人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。はい、仲間たちはですね、ヤコブとヨハネのこの様子を、まあ、みんなの前でやってたんでしょうね、腹立てた、見て腹立てたって書いたんです。私結構ここも好きで、これ一見するとなんだお前たち、なんて失礼なこと言ってんだとかね、なんと豪華な不遜な願いかっていうふうに思えますけど、多分違いますよねこれね。だって彼らが抜け駆けしたから腹立てたんでしょきっと彼ら腹立てたって言ってますけど、彼らの本当のところはずるいぞお前らっていうことですよね。何お前ら2人だけ偉くなろうとしてんだよってことじゃないですか。要はだから、まあ、ヨハネとヤコブがあまりに自分たちの思いをストレートに出しすぎるタイプだったからこうなっただけの話で、俺たちだってっていう思いも当然彼らの中にあったわけですよね。だから腹を立てたわけですよ。裏を返せば自分たちも偉くなりたいのに、なんでお前たちだけずるいぞ先に抜け駆けしてっていう、そういう思いがここにはあるわけですよね。つまりヤコブヨハネだけじゃない、みんなの中にそれあるってことですよ。みんな偉くなりたい、あわよくば偉くなりたいと思うわけですよね。さあ、それに対する最後イエス様の答えは何だったでしょうか。じゃあ見てみましょう。43から45を一緒に読みたいと思います。43から45を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。はい、こう書いてありますね。イエス様の答えは何だったかというと、あなたたちは使えるものになりなさいと言われたわけですね。あなたたちはヤコブヨハネだけじゃない、みんなに向かってあなたたちは使えるものになりなさいイエス様は言われたんですね。まあなんていうかね、バチーンっていう返事ですよね。だってみんな使えられたかったんだもん、使えられるものになりたかったんですよね。みんなからこう偉くなってみんなから使えられるようになりたいってそう思ってたわけですね。まあ、直前のところのあなた方も知っているように、異邦人の間では支配者と見なされている人々は民を支配し、偉い人たちが権力を振るっているって書いてあるわけですよね。そうなりたいって本当は思ってたわけですよね。自分たちが偉くなってみんなを支配してコントロールして自分が使えられるようになりたい。でもどうですか、私たちが受け取っているイエス様のメッセージって、教会に集まる私たちに語られているメッセージは何ですか。偉くなりたいとは真逆ですよね。はい、あなた方は使えるものになりなさい、こういうふうにイエス様は言っているわけですよね。イエス様がそういう方だからですよね。イエス様は使えるために来られた方だからですね。それはもう究極的な姿ですよ。この後イエス様は弟子たちの十字架、弟子たちの足を洗って、その後で十字架にかかるわけですよね。弟子たちのためでもあるし、また何なら自分のことを十字架にかけている人々のため、まあ引いては私たちのために十字架にかかるわけですよね。それは使えられるものの姿では到底ありえない、全然逆ですよね。こんなおかしな話あっちゃ いけないですよ。おかしな話ですよ。だって神様が世界を作って私たちも作られたって聖書にはっきり書いてあるじゃないですか。私たちを作った神様が私たちの代わりに十字架にかかって死ぬというのはあまりにも不条理で 不合理でおかしいですよね。おかしいことです。それはおかしい。使えられるべき人が使えて、しかも命まで捨てるというのはおかしい。おかしい。本当におかしいんです。でもそれをイエス様がなさる方なんですよね。そしてイエス様はそのおかしいことを私たちに言っているわけですね。あなたたちは使えるものになりなさい。使えられることを願うんじゃなくて使えるものになりなさい。それは私がそうであるようにです。そういうふうに言っているわけですね。このイエス様の姿に私たちは心を動かされて、ああイエス様についていこうと思うわけですよね。だからこそ私たちの願いはともすればすぐ使えられたい、偉くなりたいに触れてしまうけれども、でもその時にイエス様の姿をまた思い返しましょう。そしてイエス様は使えるために来られた方だ、あなた方もみんな使えるものになりなさい、これにどう応答していくのか、ぜひ私たちもその私たちの願い自体がね変えられていくように、それを願い祈っていきたいと思いますね。ちょっと二重構造ですけどね、私たちの願い自体が本当に変えられていくようにまず願っていきたいというふうに思います。さあ今日は願う祈りということでいくつかのことを話してきました。第一に、恐れず遠慮せずに祈りなさい、願いなさいということですね。別に遠慮してたって何もなんないですから、どんどんどんどん願いなさい。それはふさわしくないかもしれない、それは恐るべきことかもしれないけど、でもどうぞどうぞ願いなさい。そしてその時にはおかしければイエス様が優しく、また時に厳しく私たちを教えてくれるでしょう。それが私たちとイエス様との関係を育てていきます。またあなたの本当に願っていることは何ですか、それを神様の前でもう一回思い巡らしてごらんなさいということですね。また神様があなたに神様が何を願っているのかもぜひ聞いてみてごらんなさいということですね。そしてイエス様のように願いなさいということですね。イエス様の姿を思い起こして願ってごらんなさい。このことをぜひ思い巡らして、それぞれまた今日もしばらく祈る時間を持ちましょう。しばらく総額を引いていただきますので、その間それぞれ自由に祈る時間を持っていただきたいと思います。今日の御言葉を思い巡らして、あるいは今神様から何かを促されたり考えさせられていることがありましたら、それでも結構です。自由にそれぞれでしばらく祈る時間を持ちましょう。ではしばらく祈りましょう。祈ります。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちの心を最もよくご存知で、私たちの ためにそれぞれの計画を持ってくださっていますことを心から感謝いたします。どうぞあなたがそれを私たちに示してください。またそれにふさわしく応答するものとならせてください。あなたの姿を私たちはいつも追います。あなたが私たちに仕えてくださったように、あなたのように歩むことができますように、私たちを作り変え励ませてください。どうぞ私たちが祈るときにあなたが聞いてくださることを感謝いたします。それは叶えてくださるということ以上に聞いてくださり最善の答えをしてくださるということです。本当にありがとうございます。どうぞそのあなたの愛に、また愛に満ちた対応に本当に心から感謝して、これから歩んでいくものとならせてください。どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださいますように、一人一人とこの場所から共に歩み出してくださるようにお願いいたします。委ねて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。